2. 康介はようやく自宅のランプを生み出してほっとなる。なぜだかわからないがほっとなる。今日一日が終わったような気がする。決して楽しくて出かけたわけではない。仕事のために出かけたものだから、無性に自宅が恋しくなるのだろう。あるいは疲れて休みたがる精神を街中で癒すことがかなわないばかりに、自宅が恋しいのかもしれなかった。彼は念のためにポストの残留物を確かめて、それから玄関のベルを鳴らした。無論鍵は持っているから黙って入っても構わないのだが、はるか昔に細君を持って以来、もう何十年になるだろう、この習慣だけは決して変えようとはしないのだった。
おかえりなさい。
愛嬌もなく妻が顔を出す。灯火に映し出されたその顔は、けれども家を持った自分の妻ではなかった。滑らかさの面影も次第に消されゆき、いつしか頬のあたりにさえ康介の手の甲みたいなシワが寄り始めていた。息子の直也が生まれた頃はベルを鳴らすのが楽しみなくらい、妻はまだ若々しかった。玄関でくだらないおしゃべりに興じたこともあった。何かというと肌を寄せ合って触れ合うみたいにして話したがった。今では寄り添うなんて思いのほかである。互いに一定以上は近づかない。別に嫌いでも何でもないんだが、女として好きなんていう感情はとうの昔に行方知れずになってしまった。それにどう見てもばあさんである。近づきたいと思わないのはむしろ当然だった。つまりは万事が干からびつつある。康介はそんなことを考えながら黙って細君にカバンを手渡した。
今日は遅かったのね。
京子は台所へ戻りながらカバンを椅子へ置いた。それにしても未だ出迎えてくれる妻を持った康介は幸せ者である。本来は感謝しなければならないくらいだが、慣れきっているせいで何とも思わない。
今日はね、島崎課長が急に風邪をひいて欠勤だったものだから仕事が増えてね。
京子に話しかけながら、今さら見栄も体裁もなく今でズボンを脱ぎ始めた康介に、
それって例の流行りのインフルエンザじゃないの？
と細君が心配そうな顔をしてみせる。
家にだけは持ってこないでほしいわ、
と言う。
それは俺だってウイルスに張り紙でもついていれば持って帰るものでもないが。
康介は気さくな家用に着替えながらようやくちょっと微笑んだ。細君が晩飯の皿を並べている。箸置きは客がないから省略されている。テーブルの隅のカゴにはみかんが山積みになっている。昨日はずいぶん減っていたから、あれは今日買ってきたみかんに違いない。つやつやしていてみずみずしい。きめ細かくって張りがある。康介はちょっと羨んだ。リモコンをつかみ取ってつけっぱなしの番組をニュースにシフトしてみる。たちまちアナウンサーが、
本日の組閣に際し、新たなる顔ぶれのこの変革に対して、
などと抑揚をつけた解説を始めた。
それにしても、昔はもっと淡白な口調だったがな。
独り言みたいにつぶやきながら、しばらく画面を眺めていたが、
民主党が政策を打ち出したら、直也ももう一人子供を作る気になるかもしれないね。
などとバカなことを妻に向かって聞いてみた。
だってあなた、少しくらい支援があっても育てる暇がもらえなくっちゃなかなか産みづらいわよ。
共働きをやめにしたらいい。
康介は無責任なことを平気で述べ立てる。もっとも顔はテレビの方に向いているから、どのくらい真面目な発言だか分かったものではない。
直哉はあなたの会社ほど大きいところに勤めているんじゃないんですから、かえって私たちの頃よりよっぽど大変なんですよ。
妻の方がよほど現実感覚があるようだ。
そんなものかな。
康介はちょっと昔を思い出した。直哉が子供の頃、京子は仕事には出ていなかった。もっとも結婚する前は働いていたんだが、子供ができた時に思い切って辞めてしまった。自分の両親と京子の両親とが揃って子育てに専念しろとうるさく説教したせいでもあった。京子が仕事に対してそれほど執着を持たなかったためでもあった。思えばあの頃は家のローンもあったし、子育ての費用まで考えるとあながち二人で働いてもよかったくらいだが、京子が仕事を辞めても家計が破綻しないくらいには康介は給料を稼いでいた。それにしてもそれほど楽な生活ではなかったが、あの頃の自分より直哉の生活は苦しいのかしら。康介は金銭的都合もあって二人目を断念した当時をようやく思い返した。その時もう一人欲しがる妻をなだめすかしたのはかえって康介の方であった。ようやく直哉がある程度成長すると妻もパートに出るようになって、あるいはその自分だったらもう一人育てるチャンスがあったかもしれない。けれども年を隔てて今さら二人目を育て直す気にはなれなかった。康介はそんな当時を思い浮かべながら、直哉もきっと今を逃したら一人っ子を育てる羽目になるだろうと画面を眺めながらの考えにふけっていた。ニュースは交通事故の話に移り変わる。ちょっと携帯に触れた拍子に人を跳ねたというので極悪非道の人出なしとして糾弾している。そばに座った著名人が、
近頃ことに自分勝手ばかりと社会規律を無視して事件を引き起こす大人たちが増えまして、携帯電話などを持ちながらどこまでもさまよい歩く様はさながら真昼のソムナンビュリストの街中を渡りゆくごときものでありまして、
と大いに憤慨している。この中年女性は近頃現代人に活を入れるご意見番として取り沙汰されている芸能人である。もっともらしいことを言っているが、それほど性格が立派そうには思えない。けれどもニュース解説のアナウンサーはもっともらしくうなずいている。こいつらは本当につい鳴り響いた携帯にさえ絶対触れたりしないほどの人格者なのだろうか。到底そうは思えなかった。コマーシャルに入ったので画面から離れた。なかなか料理が来ないので目の前に並んでいる小皿から里芋の煮っころがしを口に放り込んでみる。置いてある箸さえ使わずに口をもぐもぐさせている。何の変哲もない味であった。当たり気の味、当たり気の箸、いつものサイ君、干からびゆく自分。不可解な感傷にとらわれながら立って冷蔵庫からビールを取ってきてコップになみなみと注ぎ始めた。
お前も飲むかい？
と聞いてみる。
た。お酒も少しは控えないと。休肝日って言葉があるでしょ。自分の年をいくつだと思ってるんです。
と崔君が嫌味を返す。こんなことなら聞かなきゃよかった。ちょっと酒の味がまずくなった気がする。
いいんだよ第一、俺には酒ぐらいしか自由になるものがないんだから。
と答えると、冗談だと思ったか妻は取り合わなかった。今年二度目のサンマが運ばれてくる。
お、目黒のサンマだね。
と康介が言う。
なんです、目黒のサンマって。
なんだお前知らないのか。落語にそういうのがあるだろう。
落語なんてあなた、いつの間にそんなものに興味持つようになったの。
いや、興味もないんだが、この前テレビをつけていたらさ、目黒のさんま、目黒のさんまってあんまりお殿様が言うものだからさ。
いやだわ、全然意味がわからないじゃない。
なんでもね、江戸の将軍様だか誰だかがね、食べ慣れている鯛に飽き飽きしたところへ持って、ある日目黒へ出かけるんだがね。
康介が話し出したんで、京子もちょっと立ち止まって聞き耳を立てている。康介はちょっと若い頃を思い出したような気がした。もちろん遠い面影をである。
将軍様が弁当を忘れて腹が減った。何か食い物はないかって騒ぎ立てたところへ、日頃なら絶対口にしないような百姓どもの下船の魚、サンマを焼いている匂いがしてくる。
なんで将軍様が弁当を持参するのよ。
弁当は戦国時代からあったそうだから、出かけの際には持参したっていいのさ。
それでどうなるの。
それでその匂いを嗅ぎつけて、あれはなんじゃと尋ねるんだね。すると、あれはサンマでございますという。あんまり香ばしい匂いがするもんだから、わしはそれを所望じゃということになって、とうとう一口頬張ってみたのさ。そしたらこれがうまいのなんのって。あんまりうまかったんで、城でも調理させることにした。ところが将軍様のためにってんで、みんな油を抜いちまった。油を抜いたサンマなんてとても食えた料理じゃない。あんまりまずいんで、顔をしかめた将軍様の一言、サンマは目黒に限るって締めくくるような落語さ。
なんだか語っているうちに落語口調が勝手に入ってくるので、崔君は笑い出した。
おかしい。それでそのオチは何の意味があるのよ。
だからさ、サンマは目黒じゃ上がらないだろうっていうオチだよ。
なんだか理屈っぽいオチなのね。
落語のオチってものは笑いじゃなくて、おかしみをもたらすようにできているのさ。
と知りもしないことを平気で説明してしまった。笑いながら崔君はご飯と味噌汁を運んでくる。忘れていた醤油も取ってくる。それで斜め向かいに座ったんで、康介は改めて晩飯を食い始めた。いただきますとも何も言わない。もっとも崔君だってそんなものを求めてやしない。時計を見るともう8時半を回っていた。
直也も最近顔を見せないな。
二人ともテレビ番組に視線を釘付けたままで話をする。いつものことだ。天気予報も終わりに近づいた。アナウンサーが曇天の明日の朝を肌寒さについて説明している。
仕事が忙しいんでしょ。それにお盆やお正月でなくっちゃ、そう簡単には 帰ってこられませんよ。
そんなものかな。
康介は自分だって現状どこかへ訪問するような余力など残していないことをすっかり忘れている。そして社会人として勤め盛りの息子が妻とそれから小学生に上がったばかりの孫を連れて時々顔を覗かせないのを不満に思っている。康介はまたチャンネルをシフトした。
そこで質問ですが、あなたはなぜこの文明の世になお山登りにアイデンティティを見出すのでしょうか。
いかにも台本で選び取った視聴者サービスメーター質問に写真家が答えるというインタビューだった。
文明の世というのは私には分かりませんね。
まだ30代半ばくらいだろう。日焼けしたのっぽの著名人が自分の撮った写真をトンと重ねながらに答えている。さっきまでは写真の話で盛り上がっていたに違いない。のっぽはジーンズを履いてさも気楽そうな格好ではあるが、テレビであるからもちろん着苦しではなかった。演出家に頼まれて履いてみただけかもしれない。その顔を康介もどこかで見たことがあるような気がした。確か登山をしたり地方の村々や名所を巡りながら紀行文と写真の一緒になった書籍をもう何冊も出している旅行家である。
と言いますと、
局のアナウンサーがインタビューをしているようだが、このアナウンサーは尋ね方がインチキ臭い。少し詳しく説明すると、自らが信じきっているように話す能力が不足している。それで大げさな抑揚をつけるから嘘くささが増大するに違いない。もっとも写真家は頓着しない。
つまり自動車ができたこと、電車が駆け巡るということと、マラソン選手の走るべき意味は何の関係もないからです。
アナウンサーがなるほどとうなずいてみせる。
つまり文明の世ならばこそなおさら登りたくなる山もあると。
と覚えたての言葉で愛の手を打つ。康介は彼の眼鏡が顔と調和していないのが気になり始めた。
より正確には文明とは関わりなくです。時として僕ら日常空間のありきたりの行為から離れて小さな冒険を絶えず行わないとするならば、我々の生涯はあまりにも単純な舗装道路をひたすらに歩き続けるだけの無意味なものになってしまうことでしょう。それが楽しくて仕方がないなら、それも生き方なのかもしれませんが、時々はそこから逃れることがなければ、自らの命の貝というものがあまりにも希薄なような気がしてならないのです。
写真家はいつの間にかカメラの方を見つめて話し出した。まだ若いくせに生意気なやつめ。康介はちょっとムッとなる。
それに道具が肥大すればするほど我々の生活は自由になるかのように思えて、その実物への依存度を高めつつ霊俗の度合いを深めてしまう。そしてそうなるともう道具なしでは生きていかれないほどに人間自体が乏しくなってしまう。それは我々の幸福を指標に考えたらむしろ不幸なことだと言わざるを得ません。
康介はちょっと騙されているような心持ちがし始めた。宗教活動の勧誘じみた気配である。しかし自分の日常が単純な作業工程から延々と演繹されているような毎日を考えると、今度は写真家が羨ましくてたまらなくなりだした。自分も今すぐ山野を駆け巡りたいような衝動に駆られた。アナウンサーが
あなたも昔はディスクワークをなさっていたそうですね。
と尋ねると、
ええ、一度就職して、20代の頃は随分キーボードを叩いたこともありました。
今ではあまりパソコンは使いませんか？
実は随分使います。
写真家は笑っている。
パソコンは便利な道具ですから、目的を持って使用するのに何の躊躇もありません。むしろあれがないと困ってしまうくらいですからね。
アナウンサーはメガネの枠をちょっとつまんでから、
以前と今とでパソコンの使い方に違いはありますか？
と尋ねた。
ええ、ディスクワークをしていた頃はパソコンが仕事そのものだったのです。というとちょっと語弊がありますが、仕事の内容がパソコンの内部にあったといいますか、ちょっと表現が違うな。
写真家はしばらく考えていた。
小説だって同じですが、テレビやらゲームやら視覚だけで取得した情報というものは、決してスナップ的な記憶を乗り越えて自らの感情と結びついた行為としては頭にはインプットされないものなのです。つまり人間というものは、例えば足を浸した時の波の感触だとか、岩が揺れ動いた刹那に脈拍が高鳴る恐ろしさだとか、野脇の去った風の香りと大気の冷たさに色づいた山のもみじが一色単にまとまって、感覚と感情が一つの記憶として焼き付けられた時に初めて、それが他と区別されべき豊かな思い出となるくらいの生き物であって、その時ようやく記憶は独自の一回のイメージとなることができるのです。ですから、その段取りを踏まえずに視覚情報から得られる喜怒哀楽ばかりを日常に溜め込んでも、振り返ってそれは我らの真の喜びとはならず、つまりはその人にとってのその刹那を生きたという証にはならないと私は思うのです。
アナウンサーの眼鏡が心なし曇っている。あの顔は相手の発言をちゃんと理解していない顔だ。あるいは全然違うことを考えていたんじゃなかろうか。けれども答えは用意されている。
それが仕事の場合でも同じだと。
下を向いたところを映されそうになって慌てたインタビュアーが何とか立て直す。妻の京子がテレビの外から、
ねえあなた、今一緒くたんって言っていなかった？一緒くたの間違いじゃないかしら。
さあ、信号かもしれない。
康介は聞き流す。もちろん写真家は知る由もない。軽いジェスチャーを交えながら話を続けた。
だって私はディスクワークをしていた頃の自分をどんなに思い描こうとしても、例えばとある山のあの麓のところで鳥が飛び出してシャッターを切った時の一瞬みたいには豊かに回顧することができないからです。どこまで行っても一枚のセピア色のスナップに過ぎないのです。
それであなたは職場を去られたわけですか？
インタビュアーが嫌味な眼鏡を光らせるので、康介はなんだか急に嫌な心持ちがした。たちまちリモコンを手繰り寄せてチャンネルを回しちまう。隣のチャンネルではまた天気予報をやっている。昼の気温はまだまだ高いが、明日はどんより曇り空だと宣言する。サイ君が、
せっかく面白いこと言ってるのに、なんですぐチャンネルをぐるぐる回しちゃうの？
と不平を持ってくる。
いや、だって俺の生き方を否定されたような気がしたからさ。
と思わず本音を口にしたが、 サイ君は軽い冗談くらいに受け止めて、
またバカなこと言って、
と笑っていた。コウスケは仕方ないから、黙って箸を運ぶ。小皿にはたくあんが並べられている。合成着色料の偽物の色じゃない。色づき始めたイチョウを染め落としたような薄い黄色である。しばらくコリコリと歯ごたえを確かめていた。
このお漬物はちょっと味が濃すぎるんじゃないか。
ついにコウスケは話をたくあんの方にそらしてしまった。
そうなの。ゆうべ、園さんちの奥さんが持ってきてくれたんだけど、なんでも田舎からたくさん送られてきたからって。味はいいんだけど、ちょっとしょっぱいのよ。
まあ、飯と一緒ならそれほど気にもならないがね。
コウスケはまた放り込む。それから醤油を垂らした大根おろしをサンマの上にのせると、一切れをご飯と頬張って、まだ残っているビールで流し込んだ。無茶な食事の仕方である。ただし、サンマの始末は妻よりよほどきれいである。京子の皿では、サンマが内臓と皮とをめちゃくちゃにされて往生しきれないでいる。サンマの黒目が心なしか涙目になっている。若い頃は海なし県の出身だからとよくからかったものだ。妻の方でも往生を研究した時期もあった。けれども上達したようには思えない。もっともコウスケが最後にからかってからもう10年は経つかと思われるくらい、二人の生活は慣習化していた。もちろん不満はない。ただ、もう一本ビールが飲みたいと願ったコウスケは、これについては、近頃、めっぽううるさくなり始めたサイ君の言葉が、不満といえば不満である。昔は何本飲んでも不平も言わなかったのにと、コウスケは、サンマのからかいと、一緒くたにして憤慨している。しかし、取りも直さず、夫の体を心配してのことだから、コウスケの方で我慢すべき不満ではあった。しばらく、生贄のサンマの顔を眺めていた彼は、まだ残った身を箸でつっつきながら、
サンマはやっぱり目黒に限る、
とつぶやいた。妻は無論取り合わなかった。味噌汁は最後に飲むのがコウスケ流である。誰に教わったでもなく、幼い頃からそうなってしまった。誰も注意してくれなかったので、ずっと変わらずにいる。けれども、サイ君が減塩を志してから、随分味気ない汁物になってしまった。コウスケは、いつしかこれが味噌汁だと考える癖がついた。それで、社食の味噌汁は、お湯で割って飲むくらいである。
お茶が飲みたいね。
それが当然といった調子で、彼は片付けに立った妻に言いつける。コウスケは、あなたが入れなさい、と言い返されないことが、どれほど幸福かを知ろうとしない。もっともサイ君も、お茶くらいで顔を立てるほど、現代的に仕上がってはいなかった。ある批評家なら言うかもしれない。彼らは、無造作に解雇主義を全うしたと。もっともコウスケは、決して古き良き時代を思考するような男ではなかった。言ってみれば、彼は、もっと自流的な人間であった。それが証拠に、彼らはいつでもテレビを眺めながら暮らしている。直也がいた頃からそうだった。彼ら親子は、個別に食事をとるほど、すさんだ生活はしていなかった。大抵遅れがちなコウスケの帰りを待って、いただきますをするのが、晩餐の習わしとなっていた。けれどもそれは、三人が三人とも、同じ食卓にあるという、
以上の意味を持ち得なかった。互いがそれぞれに映像を追いかけながら、黙々と箸を動かすばかりであった。もちろん家族だから話しかけないこともない。けれども会話は娯楽の合間になされべきものであり、その逆ではありえなかった。だから彼らは娯楽を魚に互いに食事をとっていたようなものである。もしそれを旗から見たら、さぞかし異様な光景と映ったろう。けれども、この異様な光景は、日本全国、至るところにあふれた、当たり気の異様な光景であった。だから康介も何とも思わなかった。妻も何とも思わなかった。生まれてそれを受け入れた直也は、なおさら思わなかった。さながら、虚飾された商品看板や、安素材地味た駅前景観の情けなさを、彼らがまるで気にも留めないのと同様、自然をないがしろにした土木工事にも、彼らが無関心であるのと同様、それは人間社会の必然くらいに感じられ、居心地の悪さなど思いもよらなかったのである。だから康介たち親子は、20年余りの歳月を一つ屋根に暮らした仲間としては、あまりにも表層的にしか意見を交わし合ったことがなかった。しかもそれは多分に断片的であり、誰が何をしたくらいの見出しのニュースにとどまっていた。直也が大学を決めるときでさえ、彼らはまるで事務的な会話で済ませちまったほどである。けれども彼らは無頓着に溶け合っていた。つまりはそれが家族の営みだと信じて疑わないくらいの感性でもって、虚しい食卓をもだんらんとみなす間に長い年月を過ごしてきたのである。そして今もう直也は家を離れ、康介はこうして妻と二人晩飯にありつくのである。あの頃もそうであったようにテレビを垂れ流し、ぽつりぽつりと会話を挟みながら、極論すればそれこそが彼らにとっての幸福の姿に他ならなかった。そのくせ康介は喫茶店で黙りこくったままゲーム機に向かって互いに対戦し合う子供らを見かけた時には、殴りつけてやりたいほどの吐き気を覚えたのである。向かいの相手を人とも思わずに遊び合う不気味さに原始的な不快感を覚えたのである。高き美空から見れば、その光景も、三人が黙々とテレビを眺めつつ食事をとる光景も、同一線上の事象には違いなかった。しかし、康介にはそこまで思いが至らない。昔は、あんな珍奇な生き物は存在しなかったくらいに考えて、平然として腹を立てている。さらに奇妙なことには、いい大人がテレビゲームなどするものかと職場で公言するような康介が、最近息子の残していったテレビゲームを試みているうちに、続きが気になりだして後に引けなくなっていることである。我々はその姿を観察せねばならぬ。康介は2階の自分の部屋へと登っていく。妻は台所で後片付けを始めている。フォーカスはおのずから2階へと駆け上がる。